不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
始まりはそこからさ、本当そう呼べる場所が僕にはある。江の島の波とずっと
皆さんこんにちは。6月20日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢で GO、 パーソナリティの大谷隆康です。よろしくお願いします。ゴールデンウィーク、まあちょっとね前の話になっちゃいますけど、ゴールデンウィーク最後の方で久々に結婚式に参戦いたしました。友人の、何年ぶりだろう友人の結婚式、この4年ぶりぐらいかな。そうなんですが、式場がグランハイアット東京でご存知の方いらっしゃいますか。あの東京都内の港区にあるとてもとてもとても高価な式場があるんですけど、まあなんかまあまあ素晴らしい結婚式を見させていただきまして、やっぱいいですね結婚式って。なんかすごい、なんかあの最初挙式に参加した時にやっぱ誓いの言葉とかなんかあれ見ると、もう自分30代だしなみたいな、なんかいろいろ考えたりするんですが、そうなんです、なんか久々に幸せを分けていただいて、はい、ポカポカした気持ちでゴールデンウィークを終えたんですけども。さあ、この番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。社長の年齢でいうとかなりもうね結婚式数行かれていると思いますが、
そうですよね、やっぱりお涙頂戴じゃないですけども、あの必ず1回か2回ぐらいこう目頭が熱くなっちゃって、うん、まあでもあれってね、なんて言うんだろう、映画でやる見たやつとはまた違うこう込み上げてくる感じというか、
ありますよね、
あの式場でいるとね、あれがやっぱいいですよね。
確かに、うん、僕前回、うん、行った結婚式が高校の同級生の結婚式とかですけど、うん、その時一番最後ご家族からのメッセージの時に、うん、最後新郎新婦から贈り物をする流れの時に、うんうん、自分が生まれた時の重さのぬいぐるみを渡すっていうくだりがあって、
あ、じゃあ2000何百グラムとか3000何百グラムみたいなやつですよね。
ちょっと泣いちゃいました。
あー、
うわっとって、
わかるな、
うわ、
なんかそれいいですね。なんかこう、じゃあ僕がの息子たちとかがね、今度じゃあ結婚して結婚式に出たとした時に、いや、やってほしいなって思うのが、あの同じ場所でよくこう1歳の時2歳の時3歳の時みたいなこう写真撮ってるのとか見たことあります？なんかこうなんかインスタかなんかでたまに出てくるんですけど、
はい、
あれだからやってみたいなとか思って、 あれを出してあげるみたいな、
いいですね、うん、あ、いいですね、
変化みたいなとこですよね。僕が、ね、今ね、その時は何歳になってるか分かんないですけど、
はい、
でもその移り変わりがね面白かったりしますしね、はい、髪の毛がだんだん薄くなっていっちゃったりとかも面白いですし太ったり痩せたりも面白いですし、
そうですよね、そうそうそう、はい、いや、ね、私も先月33になりまして、うん、ね、いい年に差し掛かったのでそろそろ現実を見ながらって感じなんですけど、
まあまあ、全然まだ焦る必要ないと思いますけどね。
本当ですか。
うん、40ぐらいまでにはちょっと行った方がいいかもしれないですけどね。
あ、
運動会とかね活躍できなくなっちゃう。
あ
んまり遅いと。そこだけです。
現実的。
そう、
現実的だ。
あとね、抱っことかもちょっとねだんだん辛くなってきたりとか。そこだけですね。
いや、うん、昔からやっぱり自分あの若パパで、
はい、
授業参観とか行った時に若パパでいたいなって、うん、まあ、それこそ運動会もそうですけど、
うんうんうん、
っていうなんか願望はあるんで、
はい、
まあまあね、暖かく暖かく見守っていただけるとご名誉の皆さん、
そう、
はい、思います。今は僕は精一杯自分のエンタメパフォーマンスを、はい、頑張っていこうと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
はい、いつか藤沢で点点点。大谷と藤沢でGO。この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷貴康と。藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて湘南藤沢での暮らしや不動産についてをテーマに皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。さあ本日この放送を聞いている方またアーカイブを聞いている方も同様にぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO とつけて感想などどしどしポストしてください。お願いします。大谷と藤沢で GO。 さあ今月のトークテーマ夏、はい、梅雨のお話ですが、うん、紹介していきます。ラジオネームキュン吉さん、
キュンさんありがとうござい
ます。ありがとうございます。あなたの梅雨の悩みはということですが、髪の毛が落ち着かないところでしょうか。ベターとなったりファサーと広がったり帽子で抑えたいけど帽子の中が蒸れたり髪の毛や髪型にとって梅雨は一つもいいことがないと思います。暑いのは困るけど蒸すよりは晴れてほしい。暑いのは何とかする、うん、わかる、わかります。髪問題はわかります。めちゃくちゃ僕も一緒。
確かにね。
そうなんです。これね、あのね、もう一つ本当に同じ悩みの方がいらっしゃいまして。
あ、ですよね。
そうなんです。ラジオネーム青井志保さん。
あ、
はい、
青井さん、ありがとうございます。
こんにちは。メッセージを書いている今は梅雨の走りのようなお天気です。メッセージテーマ、あなたの梅雨のお悩みは。梅雨のお悩みといえば髪の毛です。悩んでる方多いのではないでしょうか。その通りですね。はい、うねります、特に前髪が被害を受けやすくパーマをかけたようになってしまい毎年戦っています。今年はもう諦めて受け入れようかと検討中です。おすすめの対策がありましたらぜひ教えてくださいと。いますね、同じ悩みの方が。
なんかあれなんですかね、その低気圧みたいな感じのあれなんですかね。湿度か。
いや、
湿度、
あの、まあ、いろんな方いると思うんですけど、僕が悩んでるのは、僕あの猫っ毛で髪細いタイプなんです、
うん、
だからよりこう湿度に影響されちゃうので、もうあのプライベートで、うん、なんか別にどうでもいい時はキャップかぶっちゃうんで、うん、あれなんですけど、まあ、お仕事の時とかだともうがっつりがっつりワックスで固めて、がっつりスプレーでこれでもかって固めちゃう。まあ男だからね、
まあ、ごまかせるみたいな感じですよね。
そうです、
スプレーでね、
はい、なんですよ。まあ一番の対策といったら、僕の対策方法はアイロン、
うん、
ストレートアイロンで一回伸ばしてあげるって、なんか髪が強くなる気がして、そうするとうねりにくくなるというか、こううねるまでなんとか持ちこたえてくれるみたいな、
うんうんうん、
そういう対策をしております。ちょっと、
ね、
髪が長い方にとってそれがいいのかどうかがちょっとあれですけど、
一応大谷君決まってますよね、髪型ね。
それもう気にしちゃうんで。
切ったばっかですか。
最近ですか、はい、まだ今月の最初に切った。
あでもあそんな
結構短く切ったんです。
すごいかっこいい。今日ちょっとオーラがすごい。あ会った時からそう、メガネもちょっとかけてて、おしゃれなメガネかけて
急に僕の容姿の話
なんか髪型決まってるなと思ってたんで
ちょっと急な、
すごい似合うと思うその髪型。
その急ハンドルめっちゃ恥ずかしい恥ずかしいんですけど
さすがだなと思ってます
いやちょっと本当僕もね気にしちゃうんで、はい、ちょっとその辺は、うん、なので大家の対策方法、はい、皆さん試してみてはいかがでしょうかということで、
ね、まあでもシャンプーとかでリンスでね、リンスとかコンディショナーで変わるかもしれないですよね。
なるかもしれないので、うん、皆さんねなんとかなんとか乗り切りましょう。
はい、
はい、それにつきます。さあ続いてのコーナー参りましょう。社長お願いします。
本当に愛してる大家への挑戦状。
はい、
あれ今月って一勝一敗ですよね。確か
一勝一敗ですね。
そうですよね、
先週ダメだったんで、は
い、そうですよね。そう僕ね大体あの初月は甘めにしてくんですよ。あの1ヶ月影響を及ぼすんで
僕の心の目心のケアをしてくださいながら。
あでもねそう分かる。なんかねこうあの下克上でちょっとたまに出してくださるけども、あれ当たるのと外れるのとちょっとこの落ち込み具合っていうなんかテンションが変わりますよね。
助かります。
はい、
はい、
というわけで今回3週目になりますので、
はい、
まあそこそこの問題という形ですね。いきたいと、難易度の問題といきたいと思います。
はい、
はい、これはね今回5名図の方です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あマムーが気に入ったマシュマロムール貝さんって書いてある。マムーさん、
マムーさん
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こんにちは、大家くんへの挑戦状です。
はい、
レディオ湘南がある藤沢市役所分庁舎、うん、駅側の入り口の横にある池の名前はとある由来から名付けられた〇〇池ってなってるんですけども、それはなんていう名前でしょうか。
むずくないですか。
え藤沢を愛してたら分かりそうですよね。梶さん、これは
梶さんはもう分かってらっしゃる。え
梶さんはもう分かりますよ。
え由来、
勤務先がねすぐそばですからね。
え
だからあそこの池の名前わかります。そもそも
池の名前、
はい、声が細い、声が細い、
池の名前
声が細いですね。
何それ池に名前なんてあるんですか。なんとか池、うん、でも僕市役所今の本庁舎の裏のね、大道小学校の時、うん、もう何百回も通った道だし、うん、当時からありますもんね、うん、だってあの池、うん、聞いたことないですね。もうでも何かにその引っかかって名付けられてるってことですよね。
そうですね、まあ、ここにクイズ出すということは
ってことです、
まあ、藤沢絡みですよね。
藤沢絡みって結構広いんだよ、はい、テーマが。でも市役所は関係ありますか。市役所の横にあるっていうのは関係ありますか。
まあ、まあ、それは全く関係ない。
関係ないですか、はい、へえ。富士の池。
ああでもまあ観点は僕好きだなその考え。はいブーです。でも
カワセミ池。
あーなんか安直になってきた、だんだん考え方が安直になってきてる。まあ多分そこからじゃ分かんないと思います。もうこれは降参でいいですかね。
ヒントもらえますか。ヒントもらっても答えられないですか。
じゃあ、ね、とある生き物の名前なんだけど、それの歌がある。
え、
生き物。カジさんわかりますよね、歌という。そうですよね。
歌、生き物の。
生き物の歌さ、あれしかないですよ。結構ヒントですよ、これ。
あ、わかったかも。あ、わかったかも。
さあ、いいセンタリングですよ。もう今僕ドリブルで攻めていって、いい、もうこれシュート決められるセンタリングを上げました。
きたー。
さあ、ここで大家高安選手はシュートを決められるか。はい。
トンボ池。え、違うの？屋根より高い。
ああ屋根より高い。それ、
これ
登
りだ。
それ、
これ登り。違う違う違う。
まだそっちの方がマシだわ。
違う違う違う。
トンボは全然離れてきた。
トンボの歌。
もう今シュート打ったけど全然観客の方に飛んでいくあのシュートでしたね。バーッとね。
ごめんなさい無理です。
はい、高3ということで正解は藤沢メダカ池でした。
メダカの学校は川の中、
ね、そうでしたよ、そっちでしたね。でもね、この藤沢メダカ池といって、あの長さ6メートル幅が 1.5 メートルの細長い氷炭池になってるそうですね。
あ、ちょっと思い出したかも、メダカ池って。
で、植物などをね、あの植栽もしてるみたいで、藤沢メダカを放流したから名付けられたという由来があったようです。
そうなんだ、
これめちゃくちゃいいクイズだったな、勉強になりましたしね。
メダカ池
ね、そう、これいつなんですかね、最近っぽいですよね、なんかそんなにまだ経ってなさそうな気はしますけど。
あ、待って、あのなんか看板ありましたっけ、メダカ池の。
ある
か、あ、見たことあった、ありました、ね、
まあという形でいいクイズでした。気持ちいい、
はい、ありがとうございました。この番組のリスナー5名の皆さんからの王への挑戦状はこれだなどありましたらぜひ番組宛までお送りください。 SNS の X にてハッシュタグはアルファベットで藤沢 GO とポスト、またメールでも受け付けております。メールは go@radioshownan.co.jp go@radioshownan.co.jp です。
皆さんからのメッセージすいません、皆さんからのメッセージお待ちしてます
はい、さあリクエスト曲聞いて元気出しましょう。
はい、
ラジオネームキーコさん、
キーさん
ありがとうございます。大谷くん、斉藤社長こんにちは。
こんにちは、
毎週金曜日が楽しみなゴーメンイーツです。ありがとうございます。
嬉しい。
6月って梅雨の時期でもあり憂鬱なイメージですよね。でも夏が大好きな私は梅雨が終われば待ちに待った楽しい夏がやってくるという気持ちで毎年乗り切っています。そんな私の心情そのものがチューブの夏だねです。夏が待ち遠しい私にこの曲をかけてください。チューブさん最高、いいですね。
ねえ、本当ですよね、もうザ夏ですからね。
うわー来ますね、また、うん、うわーまた来るな、一ノ井さんが出てくるな、なんか一ノ井さんがチューブさんの歌を歌ってる光景が。
あ、そうなんですか。
はい、去年、あ、一昨年とかか、あのシーセイバーの、はいはい、あのイベントやった時とか、はい、うん、ちょっと
一ノ井さん、ね、藤沢の
はい、
レジェンド湘南さんでもね出演なさってて、藤沢のバンド、はい、
バンドですね、
ね、
うわ、チューブさんの夏だね、いいですね。ちょっと僕もテンションが上がってまいりました。はい、じゃ早速聞いていただきましょう。チューブさんで夏だね。大谷と藤沢で GO レディオ湘南 83.1MHz、大谷と藤沢で GO をお送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、不動産分一本勝負。ここからは斉藤社長に不動産についてのお話を3分ぽっきりで分かりやすく教えていただこうと思います。今回のテーマ、社長お願いします。
はい、今回は家を売った時の保証についてになります。
あ、保証、
そう、要は家を売ってはいさよならじゃなくて、どのぐらいの期間、そして何を保証するのかっていうようなお話ですね。
聞いたことなかったかも。ではでは、カジさんお願いします。
はい、
ファイト
可愛らしい
三つ編みの子だったなって今思い浮かべました
やばい、10秒ほど、あ、10秒ほど経ってしまいましたよ。
はい、で、まあね、基本的にはイメージで言うと、家を売った後何の保証があると思います？
保証、だか、うん、売った、うん、
間違っててもいいです。イメージで
売るんですもんね、
はい、家を売りました、何を保証すると思います？
売った、
うん、
売った、買った時の保証ってなんかイメージつくんですけど、売った時の保証ってなんだ？
あ、売った時に保証しなきゃいけないもの。
あ、保証しなきゃいけないもの、
は
い、
そうです。
あ、ってなると、その買った後の キャンセルになった場合とかのみたいな、
まあそんな感じのもあるかもしれないですよね。
はい、
で、あのこれ回答を言うと、例えばあのお風呂壊れてるって聞いてなかったのに、はい、壊れてた場合、
あ、
そしたら保証してあげなきゃやっぱかわいそうだねってなりますし、
はい
はい、でも最初に壊れてるよって言っておけば保証しなくていいんですよ。それを承知の上で買ってるわけなんで。
そうかそうですね、
はい、聞いてた話と違うっていうのが、まあ、保証し、せしなきゃいけなくなる部分なんですけど。
あ、そういうことですね。
はい、で、基本的に不動産には契約不適合責任というものがあるんですね。
はい、
これ民法でかあるんですけども、
はい、
よくあるのがシロアリ、給排水、雨漏り、あとは構造体力上主要な部分の腐食って形なんですけど、
はい、
で、基本的にはシロアリとかっているって分かってたら言えるんだけど、うん、いるか分かんないものなんですよ、シロアリとか給排水とか雨漏りとかって、
はいはい、
だからそのパッと見分かんないものっていう関しては不動産は3ヶ月間は保証しなきゃいけないっていうのが一般的な考え方になります。
あ、3ヶ月、
はい、ただ保証を外すってこともできるんですけど、買う人が、え、保証外す、なんでだろう、もしかしたら何かあるのかなって思っちゃうんで、そこは慎重に考えた方がいいと思いますね。保証をつけたままにするか外すか、
はあ、うん、そうなんですね、
はい、
わ、でも雨漏りとか、
うん、
ね、やっぱとなっちゃった時はって
そうそう、ね、聞いてないよってなるじゃないですか、
は
い、
うん、
そうだからね、それだとでもかわいそうなんで、
はい、
やっぱ金額が高額なものですよね、シロアリ、給排水、雨漏りとか構造上、はい、構造体力上主要な部分の腐食とかそういったものに関してはやっぱり3ヶ月の保証というのはつけといた方がお互いにとっていいと思っています。
これ例えば、うん、そもそもそういうなんか、まあ、ここが欠陥でありますとかってお伝えした上でっていうのを除いて、
そう、
あの分からない、その売る側、うん、売る側も分からなかったことが、
はい、
買ってもらった時に、
はい、
買ってもらった時に例えば発生してしまった場合、うん、
はい、
売る側も気づかなかったというか認知してなかった、
うん、
とかそういう場合とかも保証しなきゃいけない。
そうです、基本的には、
基本的に
大きなものはね、大きなエラーは、
ああ、はい、
例えば電球1個つかなかったとか、うん、だったらそれはもうしょうがないよねって終わるんですけど、
はい、
やっぱりこういう大きな金額がかかるもの、
うん、
補修とか リセットするに大きな金額がかかるものに関しては、はい、あ、ごめん知らなかった、じゃあ済まないよっていうことになるんですよね。
ああ、そういうことなんですね、うん、あ、保証の話は
だからね、もうちょっとね、そう、この保証をじゃあしないするみたいな話の深い話はもう少しあったんですけど、
はい、
ちょっと梶さんの顔色見ながら
ごめんなさい
止めちゃった、
今
そう
カンカンカンなったのに普通に喋り続ける
っていう確かに
強行突破しちゃいました、すいません。社長ありがとうございました。
ありがとうございました。
不動産分一本勝負でした。
宅地や戸建てマンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい、売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、社長今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ちょっともうちょっとしたら7月に入るこの季節、
うん、
今年こそ僕はですね、
はい、
腹筋割りたいなっていう思いがふつふつと 芽生えてくる時期になってきたなと思いますので
確かにね、
薄着になると体のラインが見えてきちゃうので、
はい
はい、
頑張ってくださいよ。ちょっと僕もね今日ぐらいに多分退院してるんじゃないかなと思ってるんで。
あ、その時期でもあるか。
そうい
やーでも本当に
そっからちょっとリハビリしてね、また元通り以上にしたいと思ってるんで、
そうですね、退院してからも安静時期が続きますからね、
うん、
はい、もうとにもかくにも本当に大事にしてください。
ありがとうございます、
はい、それでは大谷と藤沢でご、お相手は私大谷隆康と
斉藤剛でした。皆さん、ホタルみたいに美味しいお水とランチタイムを。
また来週です。